それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はイザヤ書40章9節から11節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1230ページをお開きください。前の方にもございますのでご確認ください。それでは拝読します。イザヤ書40章9節から11節。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。それでは主は羊飼いと題して、福音牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。皆さん聞こえますか？大丈夫ですね。暑い中、台風6号がやったかと思ったら、今度は台風7号が紀伊半島の方に近づいてきています。台風が去っても次の台風があり、おまけに暑さは去りそうにありません。そういう天気ですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？前回に引き続き、イザヤ書40章から公開説教をさせていただいています。イザヤ書40章からは画面がガラッと変わって、アッシリア帝国による捕囚からの解放という時代背景になります。イザヤ書40章以下は素晴らしい慰めと励ましに満ちたところがたくさん出てきます。そのためイザヤ書40章以下の愛好者は少なくありません。私も40章から66章まで、話したいことが山ほどあります。そんなわけで40章だけでも3回に分けてお話をすることになりました。今日はイザヤ書40章からのお話の第2回目です。旧約の話で、珍しく9節から11節のたった3節のところからお話をいたします。8月27日には同じくイザヤ書から40章から3回目のお話をしようと思っています。イザヤ書40章の1節から9節までのところに声という言葉が3箇所出てきます。第1が40章の3節の叫ぶ者の声、第2が6節にある叫べという者の声です。第3が今日の聖書箇所にある9節に出てくる力の限り声を上げよという声です。9節では声という言葉が強調されて2回ダブって繰り返されて出てきています。力の限り声を上げよ、声を上げよ、この3箇所の声という言葉に共通していることがあります。何だか分かりますか？それは大きな声で話すべき声であるということなんですね。福音説教のボイスは小さな声であってはいけないのだということが午後から教えられます。叫ぶ者の声、叫べという者の声、力の限り声を上げよ、つまり大きな声で言えと強調します。でも福音宣教者も当時は マイクやアンプがなかった時代ですから、実際に大きな声を張り上げて神の言葉を語ったと思われます。でもただボリュームを上げて叫べというだけでなくて、強調点は一般に知られるように神の言葉のボイスが広く外に向かって影響力を持って広まるようにせよということであろうかと思います。日本で教会のボイスが大きいかどうかと問われますと、まだまだ小さいボイスであると言わざるを得ません。旧約の良い知らせを伝えるものとは福音を伝えるものという意味です。自分の身近な人にもどんどん口コミでニュースが広まるように、熱心に広く福音をシェアしなさいという意味であると解釈できます。40章9節の良い知らせを伝えるものよという言葉は、今の私たちの生活にしてみれば、声を上げて周りの人に話しなさい、どんどん地域一帯に福音のメッセージが広まるようにしなさいという意味であろうと考えられます。さらに恐れないで語りなさい、どういう神が本物の神なのかを語り、その神があなたの神なのだということを伝えなさいと励ましているのです。周りの人がみんな聖書の神を知らないで自分を許してしまっているときに、恐れないで見よ、あなた方の神を、この方を見よとイエス・キリストを指し示す働きをしなさい、イエス・キリストの福音を語りなさいと励ましているのです。イザヤ書40章の時代背景を考えてみてください。70年もの長い間、イスラエルの民はバビロニア捕囚のためにバビロニア帝国のバビロンという町に連れて行かれました。そこはチグリス・ユーフラテス川の流域のところで、今でいうイラクにあたる異国の地でした。70年という長い間、イスラエル人は奴隷状態に置かれて苦しんでおりました。こんなに長い間バビロニア帝国の異国の地に閉じ込められている間に、人々は孤独を感じ、自分は神から見捨てられているんではないだろうかと感じる人が現れてきました。神の歴史支配は終わったのではないだろうか、信仰は虚しい営みではないだろうか、70年もひどい目にあってほったらかしにされて、神は私たちを助けてくれないのだろうか、もう信仰を持っても持たなくても同じではないだろうか、神は私を顧みてくださらないのだろうか、もう自分は見捨てられたのではないだろうか、主は自分を忘れてしまわれたのだろうか、そんなことを考える人が出てきました。イザヤ書の49章の14節15節を開いてみてください。ちょっとそこを開けてみてください。49章の14節、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の体の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れないと神様はおっしゃってますね。苦しい目に遭い、それが自分の罪と関係していると感じる場合に、自分は見捨てられている、自分は忘れ去られていると感じるようになる人がいます。皆さんの中にも自分は見捨てられていると思ってしまう人はいないでしょうか。自分の中に虚しさや虚無感、儚さや寂しさがあって、自分は見捨てられているのではないだろうかという感情を持っている人はいないでしょうか。異教文化の中で聖書の神を崇めている人はほとんどいません。そういう環境の中で自分が少数派で
孤独を感じ、寂しさを感じる中で、自分は神にも見捨てられてるんだろうかと考える人が出てきたんです。神はその考え方はとんでもないと否定なさるんですね。女が自分の血の身を忘れるだろうか、たとえそういう自分の子供を捨てるような女の人がいたとしても、この私はあなたを忘れないよと、主は私たちを忘れないということを強調されています。40章の9節と10節と11節の3節に3つ見よという言葉が出てきます。その1つ飛ばして、その3つ見よというところの画面、お日間開けてみてください。3つの見よというところですね。そこのところ黄色く色をつけましたので見てください。第1が40章9節にあるあなた方の神を見よという言葉です。9節で声を上げて福音を語るべきこと、恐れないで声を上げるべきこと、そして誠の神は外国の宗教の神ではなく、あなた方の、これがあなた方の神なんだということを、この神を見なさいと、聖書で記録されている誠の神を見るべきことを語りなさいと福音を伝える者に命じられています。第2の見よが10節の前半にあります。主は力を持ってこられる、その来臨の主を見なさいというメッセージなんですね。その来られるという言葉は実はがあります。その当時の意味としては、主がエルサレムに来られるという意味です。主はエルサレムに来られる、だから神殿を再建して礼拝しなさいという意味があります。悔い改めて神をお迎えしなさいという意味です。第二に、主の来臨、主の初臨があるというクリスマスの約束です。救い主メシア、キリストがエルサレムに来られた。誠の神はあなた方の神です。神は人となってメシアという形であなた方のところに来られる神なんですね。そのことが分かるまで見なさいというメッセージなんですね。誠の神は人となってあなた方のところに来られる、その神を見なさいというメッセージです。第3の意味、主が来られるという意味です。これは主が再臨なさる、全世界を統治なさるという意味です。このパワーポイントには出していませんけども、持ってる方、聖書を持ってる方はヨハネ黙示録の22章の12節を開いていただけませんでしょうか。もう一度言います。ヨハネの福音書ではなくて、ヨハネ黙示録の22章の12節を開いてみてください。まさに再臨の主イエスキリストが報いを携えて来られると書かれています。聖書を持っておられる方、ヨハネ黙示録の22章の12節を開けてみてください。そこをお読みします。見よ、また見よ出てくるんですね。あなたはすぐに来る、また来るが出てきます。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくるという、報いという言葉もまた出てきます。黙示録22章の10節には、イザヤ書40章10節と共通する言葉が3つあります。1つは見よという言葉、2つ目は来るという言葉ですね。3つ目は報いという言葉です。3番目に、イザヤ書40章の10節の後半にも見よという言葉が出てきます。40章10節にその報いという言葉が出てきます。主と共にある報いを見なさいという命令なんですね。ここに出てくる報いとは何なのか、これ少し解釈が難しいところです。 十節の中に、報いという言葉と報酬という言葉が出てきます。基本的には旧約聖書の平行法の手法で同じ意味です。さあ、この報い報酬をどう解釈したらいいんでしょうか。仲介者の中にはこの報いは救い出された者が報いである、だからこそその神の働きを見ようという意味で報いを解釈する人もいます。つまり報い報酬というのは補修の民そのものが報いであるという意味で解釈されています。神ご自身が自分の義に対する償いを用意されているんだから、だから救い出されたものは神の働きの報酬と呼ばれるんだという解釈なんですね。救出された神の民そのものが戦利品なんだという解釈なんです。こういう解釈も一つの有力な解釈ではあります。でも神の民ご自身が報酬なのならば、じゃ誰がその報酬を受け取るんでしょうか。神ご自身が自分で自分に対してご褒美をあげてもらうんでしょうかということになりますよね。神のご自分に対するご褒美が神の民なんでしょうかという問われると、少しこの解釈ぎこちなくなってきます。もっと納得のいく解釈があります。それが先ほど私が引用したヨハネの黙示録の22章の12節の報いという、そういう聖書の光からイザヤ書40章の10節の報いという言葉の意味を解釈できるではないかと思っています。聖書は聖書によって解釈する、これが聖書解釈の一つの大切な原則なんですね。ですからお話イザヤ書の10章の10節のこの報いっていうのはどういう意味なのかっていうことがよく分からなかった場合に、ヨハネの黙示録の22章12節の別の聖書の箇所から報いという言葉がこういうふうに使われているじゃないかというふうに解釈することができます。このパワーポイントの画面に出てきませんので、もう一度口頭で黙示録22章12節をお読みします。見よ、私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。この報いというのは神のため一人一人に行いに応じて与えられる報いです。イエス・キリストが再臨なさるとき、キリストはそれぞれの行いに応じて報いを与えると黙示録22章の12節は言っています。イザヤ書40章の11節の報いというのは神の民そのものを指すのではなくて、神の民がこの世において行ったその行いに応じて神が神の民それぞれに与えてくださるご褒美のことを指すのではないかと解釈しています。しかもその報いご褒美を受け取る人はイザヤ書40章の9節の初めにある良い知らせを伝えるものなんですね。福音を語った人に与えられる良い報いと解釈できます。福音を伝えることはしないで、ただ批評だけしていて批判だけしている人は、このイザヤ書40章10節後半に約束されているような主から与えられる報いに預かることができないと解釈できます。でも良い知らせを語る人の足は麗しい、素晴らしいとイザヤ書の52章7節でも福音を伝える人を評価しています。救いを告げ知らせ、そして誠の神がどんな方なのかを大きく語る人を神様は喜ばれるんですね。さあ、これから今日の説教のタイトルにあります主は羊飼いであるという本題のお話に入ってまいります。イザヤ書40章の11節の御言葉に注目してください。11節お読みします。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ジーセスは優しい愛に満ちた、慰めに満ちたという言葉だとは思いませんか。 私は自分の子供を抱いて、いたわり、可愛がり、ミルクを飲ませ、養います。羊からも羊を大切に養い、育てます。子羊を抱いたりして可愛がります。そして優しく導きます。この愛に満ちた羊飼いと羊の関係が主と私たちの関係に例えられています。羊は実はドキンガンですね。皆さんご存知でしたか。視野が狭いんです。目先のことしか見えない。だから本当に迷いやすい動物なんですね。これは人間がその視野が狭くて迷いやすいということと似ています。そして羊からの導きと守りを必要としているという点で、人間が神の守りと導きを必要としていることと似ています。主は羊飼いのようだという比喩は聖書の中にいくつも見られます。その代表例を旧約聖書から3つ、新約聖書から1つ、引用して主が羊飼いであるということを説明しておきます。第一の引用が今日の、司会者が礼拝の初めのところで唱詩として朗読した詩編23編の1節から4節の御言葉です。詩編23編の1節から有名なところなんですけども、もう一度、読んでみますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの賑わに伴われます。主は私を生き返らす、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの文字とあなたの杖、それが私の慰めです。ここからいろんなことを語ることができますが、今日はいくつかのことをまとめて指摘しておきます。第一に、一節にあるように、羊は羊飼いがいるならば養われて食べていけます。羊は古来から生存してきた動物ですけども、他の動物と違って自己防衛手段を持たない珍しい動物なんですね。角もありません。鋭い牙もありません。鋭い爪もありません。速く走って逃げることもできません。おまけに転ぶと自分は起き上がらないんです。羊飼いだしに生き延びていけない不思議な動物なんです。それなのにニュージーランドでは羊の数は人間の数よりもはるかに多いんです。古代から羊がなぜ生き延びることができたのか、それは羊飼いがいたからなんですね。羊飼いのケアと守りがあったからなんです。羊飼いなしにはもうさまよったり、動物に食べられたり、食べ物がなくなったりしてしまいます。羊は他の動物と違って羊飼いなしには死滅してしまう弱い動物なんですね。羊には絶対羊飼いが必要です。私たちも羊飼いである主のもとに行くならば、主のもとにいるならば生活できますし、養いますし、食べていきます。そして霊的にも霊の食物である神の御言葉を聞いて霊的に養われます。皆さんもキリストの体である教会に結びついて神の言葉によって養われるならば乏しさを感じません。詩編23編の2節見てください。そこにあるように、自分を緑の牧場に伏させてくださると書かれています。羊は普通立っているんですね。寝てる時も立っています。馬もそうですけども、よっぽどリラックスして安心できる状態でないと羊は寝そべることをしません。羊飼いがいることによって感じ そして安心して心の平安が与えられている状態の描写なんですね。23章の3節、魂が生き返る思いを、そして義の道に導かれます。主は私を正しい道に導いてくださいます。どっちの方向が人生の正しい道であるか、ガイダンスが与えられます。そして危険なところを通らなければならない時がありますけれども、でも羊飼いが守ってくれるんですね。無知と書いてありますけども、これ英語でロートっていうですね、棍棒のことです。この羊飼いは棍棒を持って、その当時いた狼、ライオン、クマもいたんですよ。クマなどの野獣から、その当時ライオンもいたんですね。ライオンやクマなどの野獣から自分を守ってくれます。ダビデも羊飼いでした。そして棍棒を持ち、そしてな武器を持って、そして戦うことができた人だったんですね。さらに杖は迷い出そうになった羊を引き戻したり、あるいは数を数えたりするときにこの杖を使います。2番目の引用に移りましょう。エレミア書の31章の10節を開いてみてください。エレミア書の31章の10節、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせよ。イスラエルを散らした方がこれを集め、牧師が群れを買うようにこれを守ると。主は散り散りになった神の民を集められる様子が書かれています。羊飼いはあっちにこっちに迷い出た羊を集めて緑の牧場に戻らせて、そして羊を危ないその、ところから守り、羊を飼い、そして、羊を守る様子が描かれています。さらに31章では、そこで、その後半では喜びがあって憂いが楽しみに変えられるという話が出てきます。そしてそれは告知する場所というのはもう遠い島々にまで、全体に、世界全体にこの神様がご自分の民を集めるということを伝えなさいと書いてあるんですね。3番目の羊飼いと羊の例えの引用、これがエゼキエル書の34章の14節から16節ですけども、そこを開けてみてください。エゼキエル書の34章の14から16です。34章の14節、私が良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる神である。主の言葉、私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを回復し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きを持って彼らを養う。これたくさんの動詞が羊飼いのアクションとして使われています。第1が14節、羊飼いは羊を養う。第2が15節、憩わせる、羊を憩わせると書かれています。第3が16節、失われたものを探す。第4が傷ついたものを解放する。第5が病気のものを力づける。第6が敵と戦って根絶やしにする。もう全体として16節、もう1回ですが、羊を養うということが羊飼いがなされたというふうに描かれています。4番目の羊飼いの例えの引用をご紹介いたします。新約聖書のヨハネの福音書の10章から、主が羊飼いであることの、引用ですね。ヨハネの福音書の10章の3節と4節、それから11節を見てください。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれこう呼んで連れ出します。羊たちはみんな外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからで、 11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。ここに羊飼いは一人一人の羊の名前を覚えていて、そして名前を呼んで連れ出すと書かれています。イエス・キリストは私のことをよく知っていて、名前を呼んで連れ出す方です。そして羊は、まあ、そのいやいやじゃなくて主体的に自主的に羊飼いであるイエス・キリストの後に、自ら進んで従っていきます。そこには強制はありません。羊飼いが先頭に立って歩き始めると、羊は羊飼いの後をついていくんですね。イエス・キリストは良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。羊飼いは羊を守るために熊やライオンと戦って命を落とすことがあります。これはイエス・キリストが私たちのために、私たちを救うために十字架にかかって身代わりに命を捨てたことを表しています。ここまで聖書の4つの箇所から引用して、聖書は主が羊飼いに例えられているというお話をいたしました。この一連の内容を読んで、主がどんなに私を愛し優しく養おうとしておられるかがお分かりいただけないようなかと思っています。イザヤ書の40章の10節11節には2つの神様のご性質が書かれています。もう一度イザヤ書の40章の10節11節の画面を開けてみてください。70年間のバビロン捕囚でその苦しんでいる間に、神の頼りに対する疑問と神の愛に対する疑問がこのバビロン捕囚にある人々の中に湧き起こってきました。これに対して人々を励まし慰めるために、神は力ある神なんだと、さらに愛である優しい神であるということをはっきりと明言する必要が生じてきました。イスラエルの神はバビロニアの神々に負けたんではないんだ、そういう弱々しい神なんじゃないんだ、反対に統治される神なんだ。イスラエルの神は70年もの間このイスラエルの民を見捨ててほったらかしに来た冷たい神様なんじゃないんだ、反対に愛である優しい神なんだということを明言する必要が生じてきました。10節にある力を持って来られという言葉と、11節にある優しく導くというこの2つの言葉に注目してください。こういう神の2つの働きが2回身腕という言葉で表現されています。10節には身腕で術を治めると書かれています。11節には身腕に引き寄せるとあります。神の働き、神のアクションが2回身腕という言葉で表現されています。10節には主は力を持って来られる方、バビロンの捕囚の民を解放される力強い神であることが書かれています。そして11節にはこれに対して優しく導く愛の神であるという神様の2つの性質が書かれています。これと似たようなことが新明記の1章の30節31節にも書かれています。このところをお読みします。開けてみてください。新明記の1章の30節31節、あなた方に先立って行かれるあなた方の神主があなた方のために戦われる。エジプトであなた方の目の前であなた方のためにしてくださったのと同じように、またアラノではこの場所に来るまでの全道中、あなたの神主が 人が自分の子を抱くようにあなたを抱いてくださったのをあなた方は見ているのだと。この新命記の一章の30節では、主はエジプトで奴隷状態になっていた神の民を解放し戦われる神なんだという神様のご性質が書かれています。さらに31節では、自分の子供を抱くように抱いてくださる優しい主の姿が描かれています。イザヤ書の40章の11節にも、力を持ってこられる主と、それから懐に子羊を抱き優しく導く主の姿があります。この2つの描写似てると思いませんか。イザヤ書40章の10節11節のところに戻ってください。そこを開けてください。主は力を持って来られる方です。エジプトの奴隷状態から神の民を解放し、バビロニア捕囚になっていた神の民を解放し、罪の奴隷になっていた私たちを力を持って解放し、あがなってくださる方です。敵であるサタンと戦われた方です。私たちを罪から解放し、そして救い出してくださる方です。主はパワフルな力を持って来られる方なんですね。それと同時に、主は羊飼いのように群れを飼い、私たちを養ってくださる方です。私たちが生活できるように、私に神の言葉である霊の食物を持って養ってくださる方です。神の言葉によって魂が生き返るんですね。さらに愛を持って私を抱いてくださる方です。そして優しく導いてくださる方です。これはまさに大牧者イエス・キリストの姿です。イザヤ書は42章以降、メシア・キリストの姿をしもべという言葉を使って描写しています。まあ、前回と今回の2回連続してイザヤ書40章からお話をさせていただきました。イザヤ書40章にはバプテスマのヨハネの話が予言されています。そして福音宣教の話が予言されています。そしてキリストが来られること、降臨と再臨の話が予言されています。そして羊飼いイエス・キリストの話が予言されています。特にメシア・キリストが愛に満ちた優しい羊飼いであることが語られています。紀元前700年も前に書かれたイザヤ書の中に、新約聖書のいろいろな内容がすでにいろんなところに予言という形で語られていることをご理解できたでしょうか。これからずっとイザヤ書40章からずっと最後まで、いろんな形で話していきますけども、その中で話していく中でもう新約聖書のいろんな場面、いろんなところをこのイザヤ書だけで語ることができるんですね。そのことをご理解いただきたいと思っています。お願いいたしましょう。天の父の神様、イザヤ書を通してあなたが救いの計画を立て、そしてイエス・キリストがどんな方であるかを予言してくださいました。神様、その御言葉を聞き取り、そしてあなたの御心を知り、またあなたが私に啓示なさったその神様の救いのご計画をはっきりと知ることができ、それを理解することができ、また自分の生活に当てはめて考えることができるように、さらに深い理解を与えてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。